令和3年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問します。はじめに住民の安全安心についてであります。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み、3つの密を避ける新しい生活様式の実践を今一度啓発すべきと考えますが、それはどうでしょうか。交通安全対策で町道の舗装改良、白線引き等の事業への取り組みの考えは伺います。社会生活の変化に伴い民家等の施錠など住民への防犯意識の啓発活動の考えは、次に教育環境についてであります。核家族化や就労形態の多様化による保育幼児教育の今後の考えは、子育て支援センター手を取る等の使用ができなくなった時の教育の影響は、学校教育で休校等により授業時間の確保の方策は、学校の急な休校等による児童生徒の対応と家族の在り方をどのように考えているか伺います。
阿部町長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。なお質問事項2の教育環境について3点目と4点目のご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の住民の安全安心について、1点目の新型コロナウイルス感染防止拡大防止にかかる啓発に関するご質問でありますが、本庁におきましては、この感染症の拡大が国内で懸念される状況となった昨年以来、県内等の発生状況に応じてその対応策等を随時町民にお知らせしてきたところであります。特に町広報やホームページでは、新型コロナウイルス感染症に関する情報として、相談先の案内や医療経済支援策などについて幅広くお知らせしており、さらに状況に応じて随時全国配布チラシの発行も行ってきたところであります。ご質問であります新生活様式に関する啓発につきましては、現在県が設定しております感染拡大防止特別集中期間に合わせて、県内の報道機関等が各種媒体を通じて広くその要請内容をお知らせしている状況にあり、本庁におきましても町広報やホームページなどにおいてその周知を図っているところでありますが、今後とも感染拡大防止に向け状況に応じた的確な情報の提供に努めてまいりたいと考えているところであります。次に2点目の町道の整備に関するご質問でありますが、本庁では安全な交通の確保を図るため、年間を通じて道路パトロールを行うとともに、町内会等からの情報提供により、道路損傷箇所の早期把握と迅速な対応に努めているところであります。特に冬期間の除雪作業や路面凍結により傷んだ舗装路面、区画線、外側線等については、除雪作業終了後、優先的に補修を行っており、段差などの危険箇所についても、速やかな対応に努めているところであります。また、交通量の多い路線については、道路損傷の進行が早いことから、道路長寿命化修繕計画に基づき、 計画的な整備を進めているところであり、今後も補助金等有利な財源を活用しながら道路施設の維持管理に努めてまいる考えであります。次に3点目の防犯意識の啓発活動に関するご質問でありますが、県が公表している犯罪統計資料によると、刑法犯等の発生状況のうち、本町内における住宅侵入による窃盗の発生件数は、近年減少傾向で推移しているところであります。これは毎月全国配布しております、鶴岡警察署三河駐在所が発行する駐在所だよりでの防犯意識効用に関する啓発に加え、駐在所員による地域巡回や個別訪問による効果が大きいものと認識いたしているところであります。また本庁では毎月1日を安全安心三河の日と定め、定期的に小中学校の下校時等において防災行政無線による啓発や青色回転灯付き防犯パトロール車による防犯パトロールを実施しており、少なからず犯罪の抑止効果につながっているものと考えております。今後ともこのような取り組みを継続しながら、関係機関等と連携し、住民の防犯意識の向上につなげてまいりたいと考えているところであります。質問事項2の教育環境について、1点目の保育・幼児教育に関するご質問でありますが、核家族化や就労形態の多様化により未満児保育の需要が高まり、さらに早朝延長保育、土曜日保育の利用者も増加している状況にあります。このような中、今年4月に認定こども園1か所が開所したことにより、保育園2か所、認定こども園1か所、幼稚園1か所において、それぞれの保育方針や教育課程に基づく保育・幼児教育が実践されており、多様な保育需要へも対応しているところであります。今後もそれぞれの園の特色を生かした保育などを通して、多様化する保育需要に対応してまいりたいと考えております。2点目の子育て支援センターが使用できなくなった時の教育への影響に関するご質問でありますが、子育て支援センターは主に未就園児の利用する施設であり、子育て親子の交流、遊び場の提供、子育て相談や絵本の読み聞かせ等を行っているところであります。このようなことから、使用できなくなった場合は家庭で家族等と過ごす時間が増加することになりますが、直接的な教育への影響は少ないものと考えております。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。質問事項2の教育環境について、3点目の休校等に伴う授業時間数の確保に関するご質問でありますが、各学校における年間の授業時数につきましては、文部科学省が定める標準授業時数以上に設定している状況にあります。昨年度に実施されました長期間の休校のような場合は別といたしまして、一時的な臨時休校を行った場合につきましては、年間計画の授業日数の中で調整が可能となっております。4点目の休校の際の児童生徒への対応と家庭の在り方に関するご質問でありますが、各学校におきまして保護者との緊急連絡メールシステムを構築しておりますので、急な臨時休校を行う際にはメールを活用して通知し、家庭学習を指示している状況であります。休校となった場合、児童生徒は自宅で過ごすことになるわけでありますが、今回のような感染症による場合には、感染拡大を防止する観点から、学童保育所も閉所することになるため、 普段共働き等により家庭で見れない世帯におきましても、保護者等の協力をいただきながら各家庭で対応していただいている現状であります。以上、答弁といたします。
2番、志田徳久議員。
はい、はじめに新型コロナの感染予防対策でありますけれども、最初の長期学校等休校になった時の状況では、本当にみんな密を避ける新しい生活様式という意識が強く、まめに家庭に帰っても手洗い、うがい、あるいは危険だったかなという場所に行った場合は帰ったらシャワーを浴びるというようなこともやっておりました。その効果として混沌、今の冬と書きまして混沌ですけれども、毎年冬の時期流行するインフルエンザが少なかったと。やはりこれは基本的なうがい、手洗いをやったおかげで普段のインフルエンザが少なかったということでありますので、これを今もう一度国でマスク2枚を配布した時期のような危機感の啓発浸透が必要ではないかと思います。行政もマスコミもそうですけれども、当時は手洗いのコマーシャルを多く流しておりましたけれども、最近は少なくなって、よく言う緩くなったのではないかと思う方が多くいて、第何波という感染の拡大の要因になっているのではないかと考えられますが、その辺の意識と今一度強い啓発の考えを伺います。
黒田総務課長。
はい、啓発への取り組みに関しましては、特に現在県が、感染拡大防止特別集中期間ということで、各報道機関等について広くお知らせしている状況と認識しております。また本庁におきましても、ホームページ等に限らず、広報においても昨日9月1日発行のお知らせ版においても、この期間について改めて、全校配布の広報においてもお知らせしたところでございます。こういったことで十分、町民、広く県民にもこういった機関であるといったことは伝わっているのではないかと推察されますけれども、一昨年といいますか、当初の段階と比べて、このコロナウイルスに関する知見といいますか、マスクについても不織布マスクが有効であるといったような部分も強調されておりますので、こういった部分、対応がまた変化してきた部分についても、今回の県の集中期間で十分そういった報道がなされているといったことで認識しているところでございます。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
今総務課長の答弁にあったとおり、マスク等、今学校でも不織布マスクを使用するようにと指導しているようであります。やはり見た目より予防の方が優先すべきという意識がだんだん学校でも出てきているのではないかと状況を思われますので、一般の人たちも本当 いろんなマークの入った見栄えのいいマスクもありますけれども、マスコミ報道によれば不織布の方が飛沫が少ないという結果が報道されておりますので、やはりその辺をやっぱり進めていくような啓発も必要ではないかと思われます。続きまして、交通安全対策で調整、毎年やる松の調整シェア方針でもあります通り、歩道の方劣化が著しい町道の舗装改良を引き続き行いますというようになっております。やはりパトロールはしている、地元からの情報も入れているということですけれども、なかなかその辺が改良されていないと、徹底しているかなと思う時もあります。そして白線等も夏休み前の育成会保護者等々の意見から、やっぱり寸公住宅等ではやっぱり白線がないと危険だという意見が出されました。やっぱり住民もそのように認識しておりますけれども、まだされていないということで、先ほど答弁にもあったとおり、この地域によっては冬による対応がなされるため、冬でせっかく線を引いたのが除雪車等で消えてしまうということで、今うっすらとは残っております。もし財政的面があるならば、主要道路あるいは地元住民が認識しているところでうっすらと線が引いてあれば、そういう面は主要道路で交通量の少ないところであれば2年に一度線引きをするというような認識住民が持つような方法もあろうかと思われます。やはり先ほど言った主要道路交通量の多いところは規制かかっていてはやはり危険もありますので、当然やりますけれども、財政的な面がもしあるならば優先順位を決めてやって、費用対効果も考えて、いくものも一つの手ではないかと思われますが、どうでしょうか。
加藤建設環境課長。
はい、道路におきます区画線、それから快速線、こちらの方につきましては町の方で道路パトロール、それから町内会の方から状況等連絡をいただきまして、現地を確認をして、その劣化度合いを見て必要に応じて工事を進めているところでございます。で、一概に路線ごとに順番を決めてというよりも、その劣化度合い、この必要性、有効性、こちらの方を考慮しながら皆様の交通の安全、これを確保するという目的で順次進めていきたいと思っておるところでございます。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
やっぱり交通安全上考えるならば、今の答弁の通りと思われますけれども、どうしても住民は新しく線引きされたれば、うちの方もしっかり線引きするのが当然だろうと、町道ですので、そういう意識があるんではないかと。やはり今パトロールしてこれはまだ必要ないという判断をしたということも住民が分かるような方法、情報伝達も必要ではないかと。すべてがみんな真っ白に染めたことにはこうしたことはないんですけれども、前私がこの一般質問でも言いましたけれども、 県名は挙げませんでしたけれども、そこは3年に一度しか線が線引きがされない、それは財政的状況でできてないというところもありました。やはりできないければできないなりの交通安全対策、啓発が必要ではないかと思われます。やはり住民の意識の理解も必要ではないかと思われます。続きまして、施錠交通安全、防犯対策であります。よくマスコミでは今まで犯罪の少ないのが山形県が一番で、施錠率が一番低いのも山形県というような宣伝もありました。やはり今まで農村社会の時代では、住民の状況を見る目があったりましたけれども、社会生活の変化によりまして、日中の住民あるいは人口減少によってそれが少なくなって、それに加え車社会ですので、やはり犯罪が起こる可能性もありますので、やはりその辺の防犯意識を啓発すべきで、先ほど未開は少ないようなことありましたけれども、ある集落の箇所によっては同じ家が2回被害に遭ったという事実もありますので、やはりその辺、同じ三河でも地域によっては、集落というか町内会によってはありますので、その辺やはり個人的情報もありますので、なかなか言いづらいところもあると思いますので、全体的な面で啓発が今一度、社会状況の変化を踏まえた啓発が必要と思われますが、この考えは伺います。
黒田総務課長。
はい、住宅等の施錠につきましては、三河駐在所が発行しております、駐在所代理においてもこういった注意喚起を行っているところでございます。そういった事案が発生した場合について、詳しい状況と場所等についてはなかなか開示になっていない状況でありますので、こういった事案が発生したことを踏まえて、駐在所頼り毎月発行しておりますけれども、そういった駐在所代理のさらなる活用、あるいは町の広報等においてもそういった啓発について再度促してまいりたいと考えております。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい、ペオトルの関係でありますけれども、自動使えなくなった場合、今テオトルでは自動化としての活用もしている、行っていると思われます。やはりそうなった場合、家に家族がいなくても帰らなければならないという状況が出ると思われますが、実際この間閉鎖になったわけですので、そのような時でどういう対応を行うなのか伺います。
本当は子育て支援、子育て支援主管、
今児童館的ということでしたけれども、学童保育の、休館といいますか休所のことだと思われますけれども、感染症対策に伴いまして学校が閉館での休校したことに伴う閉所であります。感染拡大を防止するためには学童保育所も一緒に今回は閉じざるを得なかった現状でありますし、家庭の方で、 保護者が休むなり祖父母に預けなるなりして家庭での保育をお願いしたところでございます。学校が開きますとまた同じように学童保育所も今回につきましては解消したところでございます。
議長2番。
2番、石田徳久議員。
はい、そこで同僚議員の質問にもありましたけれども、どうしても会社を休めないという状況になると子どもだけがお家にいて、どうしてもゲームだけをやってしまっているというような調査結果の報道もありました。親の意見で、やはりそこで家庭で家族がいるという条件できる家庭と、やはり子どもだけの家庭ですと、コロナ終わった後の休みの終わった後の児童生徒への対応が変わってくるのではないかと。例えば学校再開した場合、先ほど教育委員長は年間計画でやっているのでそれはカバーできるということでしたけれども、再開後急なレベルアップの教育事業をやった場合、この家庭環境の違う児童生徒でそれについていけるのかという課題があるのではないかと思われますが、その辺はどう対応しているのか考え方を伺います。
佐藤教育課長。
はい、今回、新型コロナウイルスの感染に伴って、休校措置を取ったわけですけれども、まず今回は一応2日間の休校措置で、終わったところであります。この間、各学校では、それぞれ子どもたちに、課題を与えていたところでありまして、また普段から家庭での生活の仕方については保護者を通じるなり、自宅学習なりそういった部分を指導しているところであります。今質問があったような、2日間程度の休校では、すぐ即学校での学習に大きな影響があるかと言われれば、それほど影響はないというふうには考えておりますが、昨年度実施されたような1ヶ月間というような休校措置が今後取られるとすれば、そういった学習面への不安なり、差も出てくる可能性があると思います。そういった部分につきましては、現在、タブレット端末を各学校に配置しておりますので、そういったタブレットを自宅に持ち帰ってのリモート学習なりリモート授業ということも、今後は十分考えられるわけであり、そういった対応が町としては検討せざるを得ないというふうに思っております。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
はい、今言った通り、昨年の長期休暇あってのこの間小学校中学校の全国共通テストの影響、マスコミによればあった、あるいは影響はなかったというようないろんな報道をされております。あるいは教科ごとの評価もあります。その点この町としてはその影響どのように捉えているか、本庁のとしての評価はどうでしょうか。
鈴木教育長。
全国学力テスト、マスコミの中、でもですね、やはり長期休校におけるところの影響はというふうな形でそういう記事がいろいろ見られましたけど、結果的にはほとんど影響なかったということで、三河の各小学校中学校においてもですね、かなり全国よりは上に位置していると、県よりも上だしということで影響はない。 で、あとはその結果については近々ですね、公表を用いて、そして、公表を添えながら各学校で配布する予定でございます。以上です。